夢物語ドリーマーズストーリー。はい、皆さんこんにちは。今日も番組後編で、夢物語と称しまして、いろんな方の夢を聞いていくことをやっていきたいと思います。今日、ゲストでお越しいただいたのはドリモンのメンバーでもあります小野ゆかりさんに来ていただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、小野さん、背景の通りですね、宇宙ガールなんですけども実際本業で宇宙関係の仕事をされていて、ドリモンでは、ね、直接宇宙ってわけではないですけども、また新たなテーマをトライしたりとかいうので、そこら辺の話をぜひお伺いしていきたいなと思うんですが、まず簡単に小野さんから自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、ご紹介いただきました。宇宙関係のエンジニアやらせていただいてます。小野と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
業務内容なんですけれども、業務内容は、衛星に、つける機器関係を会社がやっておりまして、そこの設計と製造は、工場で作ってるんですけど、終わったものを試験して問題ないっていうのを確認して納品した後にまた衛星全部に組み込んだ後にまた試験やるのを一緒にやったりとか、で、あとは打ち上がった後に運用やったりとかっていう形になります。
すごいですね。もう本当にじゃあ設計者として活躍されてるとちなみにその中で、はい、対外的に言える話の中で関わったプロジェクトとかで何かお話できるものってあります？
はい、そうですね、今、水星に向かっている水星探査機 MMO っていう JAXA の衛星の、に関わらせていただいていて、入社当時から関わっていて、で、この間打ち上がりまして、でもこの間といっても3年前ぐらいなんですけど、打ち上がりまして、で初期運用も無事成功してですね、でその時に運用に関わらせてもらって、その時にものすごい大興奮している映像があるんですけど、やったーとかってやってるのが、ちょっと巷で出回ってます。
小野さんが映ってるんですか？
恥ずかしいことに。はい、
それはどうやって検索したらいいんだ知る人ぞ知るみたいな。
そうですね、見かけたら優しく見守ってください
それはあれですか、JAXA とかとやってたお仕事、やってるお仕事なんですかね。
そうですね、はい。
というなんで宇宙最前線で働かれてて、おそらくこういう修行を目指されてる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うので、どういうふうにそこに至ったかとか、そのあたり今日お伺いできればと思ってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というところで、まず小野さんのその幼少期のお話を聞ければと思うんですけど、その幼少期夢とか何かありましたか？
夢ですね、夢って語れるほどなんかこれといったものがなくて、小学校の文集に書いてたのは、趣味を仕事にすることとか職業にすることとか書いてて、いやだからそれを何か書けよって話なんですけど
具体はないん
ですね。そう何が趣味でとかっていうところをなんか書く勇気がなくて、その時には本当は絵を描くのが好きみたいなので、なんかそういうのを趣味にし、なんか職業にできたらいいなって本当は多分書きたかったはずなんですけど、そこまで自信がなくて、なんかその時にはまた変わっていくかもなみたいなので、そんなほわんとした書き方をする冷めた小学生でした
でも絵を描くのが好きだったんですね。
そうですね、たまたま褒められたのが嬉しかったぐらいだと思うんですけども、そんな感じです。はい、
ありがとうございます。
ごくごく普通
でも、そこからこう大きくなっていくにしたがって、今のエンジニア職に就くには、理系に進む必要があるかなと思うんですけど、そういう意味では今の姿になろう とか、なんか、まあ、そういう関連の方向に行こうっていうのはいつぐらいから意識してたんですか？
うん、そうですね、あの高校の時に、うん、高校の時までは全くあの機械とかも興味がなく、
うん、
なかったんですけど、
うんうん、
高校の時になんか進路をみんな周りがだんだん考え出した時に、うん、自分には何もないと思って、
うん、
もう本当にどうしようどうしようって思って、
うん、
気持ち悪くなるぐらい考えたけど、
うんうん、
好きなことってなんだろうって思った時に、うんうん、なんか唯一出てきたのが、
うん、
そういえば飛びたかったなと思って、うん、なんかそう黄昏るのが好きだったんだと思うんですけど、本当にただのロマンチストみたいなんで、
うん、
あのベランダからずっとなんか外見て、
うん、
空飛びたいなとか、うん、ここから飛べたらとっても感動するんだろうなみたいな、なんかぼやーっとはあったけど、うん、それを別になんか職業とか、
うん、
あの何かするってことには全然つながらなかったんですけど、
うんうん、
なんかあのそういう思いぐらいしか見当たらなくて、うん、吐くほど考えても何も好きなものとかやりたいことが出てこなくて、
うん、
でその時に高校の時にたまたまなんかそういうことを考えてたぐらいなのかなの時に、うん、たまたま新聞の記事で、
うんうん、
ずんぐり旅客機っていうめちゃくちゃ可愛いなんか飛行機を見たんですよ。でそれはなんかあの未来の乗り物みたいなので、
うん、
あの高層図だったんですけど、
うんうん、
それにときめいて、
うん、
でものすごいビビビッときて、
うん、
でその時にはですねもうなんか藁にもすがる思いで、
うん、
そこに書いてある機関のところに急いで電話して、
うんうん、
これに関わりたいんですけどどうすればいいですかって言ったら、う
ん
う
んうん、電話したんですか？
電話したんですよ。
ちなみにどういう機関なんですか？それ
今は統合されて JAXA になってるんですけど、
あそうなんですね。
旧なるで、
はい、
そこの方がびっくりされて教えてくれたのがそうですね、防衛大とかですかねって言われて、
いや自分のところじゃないんですね
あの大学とかどう、うん、これから進路を考えてるんでって言った時にどうやって進めばいいかってその教えてくれたのが防衛大だったんですけ
ど、はい、
防衛大調べたら、
はい、
あれこれってもしかして飛びたいってパイロットになりたいって思われたのかなと思って、
うん、
ちょっと違うなと思って、でそれからなんかそれを作る方向に関わりたいんだよなって自分の中でなんかこう再認識していく中で、まあ学ぶものとしてなんか学問として航空宇宙学科っていうのがあるっていうのを知って、でそこに目指そうって思ったのがもう高校2年生ぐらいだったから、もうそんなんでもう全然理系科目とかあの取れてなかったんですけど、
はい、
急いでやりたいんですって言って職員室に行って言ったら先生がだったらこの教科書全部やってこいみたいな感じで教科書ポンって渡されて、わかりましたって言ってそれをやりだして、なんとかあの受験までに間に合わせようみたいな、
はい、すごい。そのずんぐり旅客機、
はいはい、
がのはい、その原動力というか源なんですね。
そうです、そうですね、あの多分、うん、翼さんのフェラーリみたいな、
うんなるほど、
夢を与えてくれた、
はいはい、
そうものでしたね。
でじゃあその高校で勉強して大学に無事入って、
はい、
航空宇宙学科、
はいはいはい、
で飛行機とか勉強すると、
はいはいはいはい、
でまだそういう意味では宇宙には行ってない気がするんですけども
はいはいはい、
どういうあれがあったんですか、流れというか。
あもう本当に全然あれなんですよね、そのまんま航空関係やりたいと思って、うんうん、航空関係の企業に就職 なんとかできたんですけど、うんうん、たまたま配属先が宇宙関係だったっていう、う
ん、あ、そうなんですね。
はいはいはい。でも、うんうん、
要望っていうか、その本当はあの最初願いという意味では航空飛行機航空機みたいなところだったけども、たまたま宇宙機に行ったと、
はい、そうですね、そうですね。
でやってみたらどうだったんですか？
やってみたらですね、うんうん、なんか良かったなって思うのが、
うん
うん、なんていうのかやっぱり衛星ってなんか毎回毎回この開発もので、
うん、
新しいものを作っていくっていうので全部仕様が違うんですよね、うんうんうん、そういう意味ではちょっとあの量産ありきで考えてる設計とはまた考え方が全然違うんですけど、うんうん、なんか自分がなんか新しいものを生み出したいなと思ったら、この環境で良かったのかなっていうところは、開発のストーリーみたいなところを学べたりする意味では良かったなと思っています。
うんうん、あ、じゃあ、まあ、なんていうか今やってらっしゃることは、まあ、その最初の要望と違ったかもしれないけども、
うん、
やってみたらすごい満足感というか、うんうん、あのご自身をフィットしてたと。
そうですね、
ですね、はい、でもその当初 その航空機をやりたいみたいな思いは今もあるんですか？
そうですね、ただ、うんうん、あの今このカーティベータードリームオンっていうところで、あの週末に、
うん、
あのこういったあのちょっと空飛ぶ系のことをやるっていうところで、
うん、
あの自分の欲求を満たさせてもらってるので、
うん、
そこは本業でそこにどっぷり入らなくても、
うん、
もうあの特には大丈夫っていう感じになってます。はい、
じゃあ、ある意味業務と業務外で航空と宇宙とそれぞれやっていて、
うん、航空やってると言えるか分かんない。はいはい、そうですね。
あ、実際あれですもんね、ドリームオンで今やってるのは、まあ航空と言ってもかあの大野さんが今やろうとしてるテーマ、まあドリームオンとしてね、次に何さらにあの次というか、まあ新たに、プラスでこう追加テーマ的に考えていこうみたいな話もいろいろしてる中で出てきてるのが、ズバリズバリ
ズバリふわふわ浮きたいっていうみんなになんかこうふわふわ浮くっていう、あ、うん、そういう代名詞をつけてもらえたんだなっていうのはすごくありがたいんですけど、
うん、
なんか確かにそうですね、あの、
うん、
これまでの航空機の概念というか、
うん、
あのとちょっと考えてみたら違う方法あるんじゃないかを模索したいっていうところですね。
まあ、それでも逆にだから業務だと難しい可能性が高いところを、まあこういう業務外でやってるからこそ自由に、
そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよね。
ちなみにそのなんでふわふわ飛びたいんですかっていうのは、
うん、うん、あ、その背景としては先ほどもちらっと出てきたように、このベランダで黄昏れる時間が結構幼少期にあって、でその時最初はあの転校生だったので、
うん、
東京引っ越してきた時に、うん、あの馴染めなくて、
うん、
で狭いアパート暮らしだったんで、うん、一人になれるっていうのがベランダっていうのもあったと思うんですけど、
うん、
もうベランダでもうずっと、あ、帰りたいみたいな、東京やだみたいな友達できない、どうしようみたいな、もうそんなんでずっとベランダにいたりとか、
うん、
もうこっから飛んで帰れたらなみたいなのをボケーっと考えたりする時間があったり、
うん、
でまた時間が経つと友達もできて、
うん、
好きな人もできて、
うん、
でその好きになった人は、
うん、
なんかたまたま自分が坂の上に住んでたんですけど、その坂の下に住んでて、
うん、
ベランダからこうヒュー滑空して会いに行けたら、こんな時間でも会えるんだけどなみたいなのをこう一人妄想するっていうところで、なんかここから 飛べたらなーって、こんなに高度あるのになーみたいなのをなんか悶々としてたところが、なんかあのずっとあって、多分皆さんきっと一度は思ったことあると思うんですけど、なんかそれがあの自分にとってはそれをなんかこうなかったことにするほど他の何かストーリー、インパクトのある出来事が人生に起きたわけではなかったので、すごくそのザ一般人っていうか、ザ平凡なあの人生の中で、それをすごく大事にで、したいって、そこになんか追いかけられる、なんだろうな、ほど他に何もなく、
大事な思い出ってことですよね。
そうですね。
そのあれですよね、もしその時に実現して、本当に坂の上から小野さんがこう飛んできたら、その男子はどう受け止めしたかっていうのは興味深いですけどね。飛んできたわみたいな。どうなったか、
不法侵入ですよね、まずは。
でそれがプラスに捉えられたのか逆なのかみたいのはちょっとね、過去にの遡って再現してみたいですけどね。
ちょっとね、
まあそれをねやってしまおうっていうのが今小野さんが取り組んでるテーマでもあると思うんで、ちょっと再現 VTR みたいなの中で実現したらやってみたいですね。
実現したら、
はい、どういうリアクションするのかみたいな。
ご迷惑がかからないけど。
それはなかなか面白そうですね。
そうですね、もう、なんかそうですね、そんなところですかね。
ではドリームオンの中では今、まあ、あのいろんなところで元々の空飛ぶ車の開発もそうですし、まあ、アフレックスパークの中でもいろいろとご活躍いただき、ね、あのナレーション入れてみたりねしていただき、で今はその新しいテーマっていうのの、まあ、探索というかもやってというので、本当に活躍していただいてるかなと思うんですけど、まあ、本業でもあのそのドリームオンでもいいんですけど、今目指そうとしてるところ、まあ、ドリームオンは今多分大体聞いたところかなと思うと、本業とか、まあ、将来のキャリアとか含めてどういうのを目指してるとかありますか？
そうですね、なんか具体的にここまでとかっていうゴールを決めてるというよりかは、もうこれって本当に一生やってたいって思う夢だったりするので、それが、あのなんだろう、こうあの毎日の生活の中に、その、あのトライ&エラーが入って、で、なんか試行錯誤しながら、なんか新しいものを生み出していく日々を、あのための一歩一歩を生活スタイルとして、あの組み込めてたら、それが、あのっていうのが目標になってます、今のところは。
じゃあなんていうか、今の生活も、まあ、満足しているところだけども、さらにそれを挑戦を続けることでの、まあ、日々を楽しむっていうところが目標ってことですかね。
そうですね。
具
体的にあんまり、あのちゃんと進められてなくって、今はまだ、それをあの軌道に乗っけながら、トライアンドエラーを転がしていくところまで、あのどんどんやれたらいいなっていうのが直近の夢です。
なるほどですね。ちなみにその実際開発するって、まああの空飛ぶ車もそうですけども、宇宙関係のことって本当に試行錯誤たくさんあるんじゃないかなと思っていて、まあそこも話せる中で、なんかこれ大変だったけどブレイクスルーしたみたいなとかって何かありますか？
そうですね、あの大体、あの本業で起きる不具合とかって、あの考えても考えても手を動かしても、ものをあの触ってもなかなかこれだっていう原因って見つからなくことの方が多くて、もうここまで潰してったらもうこうだろうっていう風な仮説を立てて、でそれがあの じゃあこれでいけるみたいなところを、
うん、
まあ、見つけるまでっていうのはものすごく、うん、結構あの苦労するんですけど、
うん、
もそんな中でこう、うん、結局一緒にあのこう思うんだけどを聞いてくれる、
うん、
あの仲間っていうか、うん、上司の方がいたり、
うん、
同じやってる人がいたりとかっていうのが、
うん、
あのすごい結局モチベーションになっていたりとかしていて、
うんうん、
だから自分はやっぱり一人ではなんか新しいものを生み出すっていうのに対して技術力も何もかもが全然未熟なので、あのそういった意味でも、
うん、
あの絶対に一緒に、うん、あの付き合ってくれるメンバーが必要だと思っていて、
うん、
その、 あの切磋琢磨を楽しみながら形にしていきたいなっていうふうに思ってますね。
そうですよね。なんかその結構エンジニアってとか、まあうん、まあ仕事って一人でなんかこう解決しなきゃいけないみたいのを思ってしまう人とか、もしくはその仕事とかまだしてない人にとっては、
うんうんう
ん、どんだけそのハードル高いんだと思われることもあるかと思うんですけど、まあ、実際は周りにいろんな人がいて、
うん、
その人に聞きながらとか、
うんうん、
教えてもらいながらとかってやるので、まあ、必ず誰かがこう、なんていうんですか、サポートというかがあり仲間がいてやるっていうものっていう意味では、
うん、
なんていうんですかね、その怖がらずに飛び込んでみて、
うん、
まあ、そこでいろいろ勉強しながらとか、
うんうん、
思われながらとか失敗もしながら、まあ、やるっていうのが仕事なのかもしれないですね。
本当そうですよね、
うん、
あの自分はこんなところにいちゃいけない人間だって本当に最初恐縮する思いばっかりだったんですけど、
うんうんうんうん、
も
う
なんかとはいえ、
うん、
何かしらこう一生懸命やってると助けてくれる人がいて、うん、なんとかたどり着けたっていうことになったりとかっていうことの繰り返しで、
うん、
ちょっとちょっとできることが増えてったりとかだと思うんで、
うん、
自分は全然一人前じゃないからって言わずに、うん、だからこそできる形があるし
と思うんで、うん、そうですよね、
うん、
なんか自分もトヨタに入った時とかも、
うんうん、
全然そのまあ大学時代にレーシングカー作るとかやってたものの量産車の設計なんてまた全然違くて、
はいはいはい、
全然自分ダメだなって思うことが多々あって、でもまあ何か進めないといけないっていう中でいろんな人にも支えてもらってっていうのをやってたんで、まあ自分が今できるかじゃなくてその周りの人との関係の中でどう努力できるかみたいなところが一番重要なんでしょうね。
本当そうですね。
ちなみにそういうなんていうんですか、
うん、
今のお話聞いたような人生を歩む中で、
うん、
その親御さんとかって、
うん、
小野さんのやりたいこととかをどう捉えられてたんですか。
あ、もうなんでしょう、私あれなんですよね、特に本当にその進路に困った時に、
うん、
もう親大好きなので、
うん、
親は何を望んでるんだろうみたいなので、うん、ちょっと助け船じゃないけれども、
うんうん、
どうなってほしいみたいなのを聞いた時に、
はいは
い、いやもう本当に好きなことやってほしい、
うん、
やりたいことやってほしいっていう、
うん、
本当ドリームオンのあのやりたいことをやるっていうのと同じ言葉しか返ってこなくて、
うん
うん、もうなんかあとは健康でいればいいっていうことしか言われなくて、
うん、
ものすごい自由だーと思って何のヒントにもならんかったと思ってまたもう一個考えたのが、
はい、
あれどういう子に育ってほしかったんだろうなと思って、
はいはい、
でちょっと自分の名前を、
うん、
見つめてみたんですけど、
ゆかり、
ひらがななんですよ。
はいはいはい、はい、うん、
これまた何の意味もないみたいな
でも何か意味というか思いを含めてつけてくださった名前だと思うんですけど、
全然全然なんか、
うん、
どんな名字にも合うようにとか、え、結婚前提ですかみたいなの。
なるほど。
であとは響きとか、
はいはいはい、
あ、そんなんなんだみたいなんで、
うんうん、
もうなんかすっごい自由に生きていればそれでいいみたいな、
はい、
あのメッセージなんだろうなと思って、
なるほど。
何のヒントにもならなかったですけど、うん、それある意味すごいありがたい、
うん、そうですね、
メッセージですね。
だしそこでもしなんていうんですか、こういう人生歩んでほしいって言われて、それ歩んでた時に、
うん、
後で振り返った時に、うんうん、あれこれ本当にやりたいことだっけ、うんうんうん、ってなりますよね、きっと。
なりますね、
うん、っていう意味では、ね、その最高のアドバイスだったんじゃないですか。自分で考えろと。
そうそうそうそう、
人に聞くんじゃないと。
聞くんじゃないって。
本当そうです、ね、ではヒントがなかったことが最大のヒントというか、
うんうん、考え抜け感じですね。そうそうそうそう。
でそのずんぐり旅客機、
はいはいはい、
を見つけられたわけですよね。
そうですね。
それどこに載せたんですか、ちなみに。
朝日新聞 の,
あ
のちっちゃい記事で、
はいはい、
もうなんか3面ぐらいのところにあったんですけども。
じゃあ本当にたまたま見つけたって感じですか。
たまたまですね。
あ、そういう意味では どこでそういうビビビってくるかってわかんないですね。
わかんないですね、本当に。
朝日新聞じゃない、違う新聞としたら見逃してる可能性ありますもんね。そね、私その日たまたま見なかったら見逃してビビビってこないままだったのか。
確かに
ですよね。
確かに確かに。
相当なんだろう、運命というか。
確かに
ですよね。
そのタイミングでそれを見たからっていうの
もあると思うんで。そうですよね、そうですよね、うん、だから、まあ、ある意味の神様の啓示で、
うん、
でそれを追ってったところで宇宙になって、 その時はなんかこう、まあ挫折じゃないですけど、なんかそういう絵っていうところとかなかったんですか、うん、葛藤というか。
いや、絵っていうのは確かにありましたけど、
うん、
でももうなんかその業務をこなすのに精一杯だったし、
うん、
いや、こなせてなかったんじゃないかな、で、うん、そうだし、その中でなんかやっていくうちにものすごい結局面白くて、
うんうんうん、
なんかだから私ずっと忘れてたというか、
うん、
あの封印したまんまだったんですよね、初期のあんな飛びたいとか、うん、あんなオリジナルな可愛いジェンズングリ旅客機みたいなやつを作りたいとか関わりたいっていう思いを一旦ずっとなんか伏せたまんま社会人をずっと過ごしていて、
うんうんうんうん、
でドリームオンになってからですね、うん、カーティベーターの時にもやりたかったって思いながらも、うん、でも自分の具体的な夢っていうのを、
うん、
あの誰かに語れるほど自分でもそんなになんかあのやりたいっていう思いが強いっていうのが出て、うんま、なかったので、
うん、
ドリームカーティベーターからドリームオンになって、
うん、
やりたいことをやるっていうことを言われた時に、またあれですよね、あの、うん、第2のお母さんと
かのアドバイスが出てきて、ノーヒント
ノーヒントっていうの出てきた時に、
うん、
なんかあやりたかったんだよな、そういえばっていうのが、うん、てかやりたかったっていうのはずっとあったけど、うん、なんか消化不良にずっと、
うん、
あなって自分の中に入あった、うんだけで、
うん、
それを誰かに言うとか、
うん、
なんか本当にいや本気で言ってんなっていう、
うん、
夢が夢なだけに、
うん、
すごい言いづらかったんですけど、うん、なんか言ってみたらその周りの人が面白いって言ってくれて、
うん、
えこんなに受け入れられるんですかみたいな逆にやるしかないじゃんっていう感じにはなってきていて、
うん、
いや本当に言って行ってみるもんだなって思って、ね、本当に良かったです。
なんかちょっとこのラジオの他の回で、
うん、
そのまさにやりたいことを言うっていうのが、うんうん、まあ、一歩目ですよねみたいな話をしていて、うん、でもやっぱその言う場って結構重要で、うん、今の話をやっぱり仕事の中で言おうとしても、うん、えっていうかはとかいろいろね、うんうん、その、
はいはい、
なんですかそれみたいなリアクションになっちゃうんですか。
うんうん、
だからまあなかなか普段やっぱりそういう環境だと話すことが恥ずかしいとか馬鹿にされるんじゃないかとか、うん、 ていうのだ と閉じ込めちゃうと思うんですよね。
うんうん
うん、まあでドリモンがいいっていう宣伝なわけじゃないですけど、まあそういうなんていうか素直に子供の時だったら言えた、うん、その夢とかっていうのが言える場ってやっぱないなかなかないなっていうのはすごく思ってて、
うんうん、
でカーティベーターからの時代からそうですけど、そのやりたいことを素直になんか言える関係とかそういう場で、
うん
うん、実は結構貴重なんじゃないかなみたいのは思ったりはしますね。
します、すごい大事ですよね、うん、でまたなんかその身近に叶えてきている、うん、形にしてきている人、大沢さんもそうだし、をあのと一緒にその話をした時に、
うん、
あの全くもってバカにされもしないし、
うん、
むしろ尊重してくれるしっていうと、うん、どんどんどんどん、
うん、
自信につながっていくので、
うんうん
うん、本当になんかこの場所はすごく大事だなと思うし、うん、尊敬できる社外でこんな人たちに出会えるっていうのって、うん、なかなかない機会なので、
うん、
恵まれてるなって思います。
そうですね、それはすごいありがたいですし、本当にぜひそれをね発揮していただければと思います。
はい、
ちなみにそうだ、一個ちょっとお聞きできればと思うんですけど、カーティベーターに入ったきっかけは、
うんうんうん、
どこからだったんですっけ。
それはですね、今度は読売新聞なんです、うん、今度は読売新聞で、うん、あ、もともとそういう、
うん、
こういうことをやりたいっていうのはあったんで、
うん、
でそれを、
うん、
兄がたまたま読売新聞、うん、あれ読売新聞だったかも、
うん、
すいません東京経済新聞だったかもしれないです、
うん、
に、
うん、
このカーティベーターっていうあのものがなんか東京拠点として東京に進出するっていうようなのが確か記事に出てて、でもしかしてやりたいことと近いんじゃないっていうのを兄が教えてくれて、でそれで調べて会いに行ったって感じです。
なるほどですね。
会社終わりに。
ああそうですよね、あれは2017年の、ね、時だと思うんですけど、そっか、だからそういう意味では、まあ、新たなドリモンって名前に変わった中では、
うん、
まだ多分そういう露出の機会も少なく、まだ多くなくて、
うん、
多分知られてないところ多々あると思うんで、
うん、
まあ、知ってもらった時にまたそれが面白いって思うのか、まあそうじゃなければもちろんあれですけど、面白いって思ってもらえて、そういう場があると、まあやりたいことやれる場があるっていうのの知ってもらうことの広報活動も重要なので、そっちも頑張っていかないとですね、
うん、そうですね、
うん、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、まあ、最後に何か、うん、あの佐野から告知とかしたいこと、メッセージとかあればぜひいただけますでしょうか。
はい、私はですね、もう本当にこの、 あのオファーいただいた時にもいやいやっていう、うん、あの感じだったんですけど、もしですね、まあ、なんか自分の話がちょっとでも何か共感できたりとか、
うん、
面白いって思って自分も何かやってみようって思える人を増やすきっかけになれたらと思って、
うん、
思って、
うん、
おりますので、
うん、
なれ、まあ、なんかあの何かきっかけになれたらいいなと思ってます、うん、すいません、どうも、ありがとうございます。うまく言えない
ですけど、いやいやいや、伝わったと思います。そうですよね、なんか、うん、いや、やっぱなんかお話聞いててすごいいろんなエッセンスが面白いなと思って
本当ですか。
本業のねことをもうさらに深く聞きたいものの、多分お話できないことも多々あるのでまあそこは小野さんに直接会った時に、
あ、ね、ぜひ、
はい、あの聞いていただくと、いろんな宇宙話ね、あのいろんなところ行って打ち上げ見たりとかそういうの話聞けるのは、ね、すごいいい、で、あの、なかなかない機会かなと思うので、それは直接ということで、今日は
あ
の、はい、少しそこの本題というよりはあのこれまでの経緯というか、はいはい、ストーリーをお話しいただきましたけど、
はい、
まあ、ぜひもしご興味ね持っていただけたら、あの何らかアクセスしていただければと思いますね。
ありがたいです。
はい、ということで、あの、お時間いただきましてありがとうございました。あの、これからも、はい、ドリームオンでの活動の、での活躍 を楽しみにしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、じゃあ今日はお時間いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。